皆さんおはようございます。はい、今日はこの吉明14章から御言葉を分かち合っていきたいと思います。吉明の分かち合いもですね、この10月に入って4回目になると思いますが、ちょうどですねこの吉明からの分かち合いは最後になります。来月はですね四式そしてルツ記からですね信仰を学んでいきたいと思っています。今日はこの約束の地の割り当てということであります。ちょっとですね縮尺がおかしくて横に広くなっちゃってるんですけど、イスラエルのですね、地は、今は一つありますけども、このヨシュアに引き入れられてですねこのイスラエルが入植して12部族に割り当てられた、レビ部族はですね主がその割り当て地であってですね、彼らにはその所有とする土地は与えられなかったと、書いてあります。しかしこのヨセフがですね2部族に分かれるんですね、マナセと、エフライムと、2部族に分けられるんで、やはりこの12部族に分けられたということは変わらないわけでありますね。はい、こういう皆さんのね、聖書をお持ちでしたら巻末に地図が載ってると思いますよね。ここからですねこのいろいろ信仰についての学びをですね、分かち合いたいと思います。まずですね先週も分かち合ったんですけども、旧約聖書を理解する上でこの2つをですね理解しなければ読み違えてしまうんではないかということを先週分かち合いました。それは恵みの原則と行いの原則ということでありますね。私たちはこう福音派ね、というふうにこう分けられるのかもしれませんが、福音とは一体何かというとですねやっぱり恵みが中心だということですね。本当に許される愛されるに値しないものが神の一方的なですね恩寵ですよ。恵みによって、愛され罪許されたっていうね、もうこれがもうね、福音のど真ん中だっていうことですね。こっからそれてはならないわけであります。この上にですね、私たちはこのエクレシアを立てているわけであります。エクレシア教会が強調する、原則といいますか、福音そのものの、それは恵みだということですね。先週も話しましたけども、日本人は真面目ですからね、イエス様を信じて救われませんか、ね、こうお勧めすると、いや私はクリスチャンになれません、ね、もっと聖書を勉強してもっと立派な人間になってから、洗礼を受けたいと思いますっていう人がね少なくないわけなんですね。それは一見ね、こう正しい考え方なんですけども、でもそれはですね、恵みの原則と全然反してしまうということですね。私たちがどんなにですね、この修行をしても、神様に認められる人間には誰一人としてなれないということですね。だからイエス様が私たちの罪を身代わりに来て、イエス様の罪のない衣を私たちにかぶせてくださっている。これが恵みであります。私たちはこの恵みにとどまらなくてはならない。神の愛と恵み決して変わることがない。キリストの十字架の愛だということであります。これがですね新約聖書の中では本当に中心的にこう書かれていることなんですけども、旧約聖書を読み出すとですね、結構つまずかれる方が多いわけですね。この吉明を分かち合ってますけども、先々週でした、聖絶っていうことが出てきますよね。もう女子供皆殺しですよね。どう考えていいんですか、新約聖書全然違うじゃないですか、ここの確かにですね、解釈どう受け入れていいのかっていうのはこれは非常に難しいところであります、しかしこの私たちはね、はっきり言うとそこからね、もちろんその彼らが行ったことをそのまま行うっていうのはですね、それは全く聖書理解がおかしくなってしまうっていうことですね。そうするともう 誰もが、ね、愛され許され敵をも愛せよっていうイエス様の、もう御言葉と全く食い違ってしまうわけですね。まあ、ですから旧約聖書の出来事というのは確かに事実であるわけでありますけれども、しかし私たちはそれをですね、何か真似するのではなく、ね、そこに書かれている信仰は一体何なんだろうか、ね、信仰の原則を学ぼうということであります。まあそのところはですね、何度も強調させていただいていますけれども、しかしですね、旧約聖書はやっぱりこの、何々してはならない613のですね、戒めが書かれている。で、10回もそうでありますけれども、この戒めっていうものが非常にこう強調されているわけでありますね。でそれもですね、いやじゃあここは信仰のみ、ね、じゃあ行いを全部ですね排除していいのかっていうと、またそれも行き過ぎてしまう部分があるっていうことなんですね。まあ、ですから先週も分かっちゃったように、恵みとこの行いの原則、これがバランスよくですね、私たちがこう受け入れるときにまっすぐに成長していくのではないだろうかということですね。行いの原則、これは、まあ、旧約聖書の原則と書きましたけれども、宗教全てが強調している原則であります。でこれはですね、誰でも行うなら祝福されるということですね。まあ、10回の第5番目、父母を敬いなさい、ね、日本はですね、こうキリスト教というのをこう長らく、禁教にしてですね排除していたにもかかわらずですね、日本は非常に祝福されている。でなぜなんだろうか、クリスチャン人口でもね 0.16% とかいう話があります。全く何か福音を排除しているようなね、じゃあ本当に神様からですねもう遠ざかっている国だ思うわけでありますけども、しかしなぜこの経済的に豊かなんだろうか、ね、日本がやはり平均寿命もですね世界で 1,2 を争うわけなんですね。なぜなのか、それはやっぱりね、この儒教やですね仏教の中にこの父母を敬うっていうことがもうずっと貫かれてるっていうことですね。だからこれはですね、イエス様知らなくてもやはりこのね、立法を行う者はですね祝福されるっていう原則が生きてるっていうことなんですよ。誰でも行うなら祝福される、これはね行いの、原則であるということになります。だからクリスチャンだってですね父母を敬わないならば、ね、それは神の祝福から漏れることはないんだけども、なんと自分がその祝福を受け入れることを拒絶してしまうんだ、ね、それは先週分かっちゃいましたね。イザヤ書にも書いてあるように、神の御手、神の御顔が変わったのではないっていうことですね。私たちの方、私たちの罪が神と、ね、私たちの間に仕切りとなっている、神の恵みを見えなくさせているということであります。ですからこのね、旧約聖書は行い原則だから、ユダヤ人は非常に祝福されている人たちが多いですよね。彼らはもうそれはそうですよ、神様が直接与えた立法を持ってるからですね。しかしこのね、神の恵みを知らないで行いだけだとどうなるのか。旧約聖書には祝福と呪いの原則が書かれている。だからユダヤ人はそれを行わないなら呪われるってことが新命記の中にはっきり書かれているわけですね。そしてユダヤ人の歴史を見ると、まさにこの祝福と呪いというのがはっきり見て取れるわけであります。じゃあ彼らはどのようにして行いの原則を行っているかというと、それは呪いを恐れて行っているということですね。まあ、もちろん行えば祝福されるって、そっちの面を強調するならば非常にポジティブな信仰でありますけども、でも一方のそれをしなければ呪われてしまう、ね、まあ、パウロはこれを奴隷の信仰、ね、奴隷状態であったということを言ってます。じゃあクリスチャンは奴隷にならないのか。ならない。なぜなら恵みを知ってるからですよ。神がこれほどまでに愛してくださって 自分を子供にしてくださったんだ、ね、だから私たちはこの行いを喜びを持って行えうるんだ、ね、これがローマ人の手紙によく書かれていることなんですよね。そうです。だからいやクリスチャンだって辛くなったっていう方がね結構いらっしゃる、ね、日本人の教会っていうか私もねそうなんですけども、まあちょっとこれは良くないかもしれないです。以前の教会に行った時はですねちょっと私は分かんなかったんですよね。先週も話したように私があまりにも、なんて言うんでしょうかちょっとこの視野が狭かったからね、この恵みに見えなかったのかもしれない、神の恵みが見えなかったのかもしれないんですけども、洗礼を受けても自分は救われてるんだろうかっていうですね、平安がほとんどなかったんですよね。あれしなきゃいけない、これしなきゃいけない、プラス教会の立法っていうのがですね、時々存在するわけですよね。まあ、そういうのでこう悩まされてしまう時もあったんですけども、立法プラス教会の、ね、クリスチャンの立法みたいなのがあってですね。まあ、だからですね、このクリスチャン、疲れてるクリスチャン、日本の教会少なくないんじゃないか。まあ、それでこうエクレシアは、恵みです、ね。本当に私たちは許され、愛されてる。ね、まあ、これを土台としてですね、強調させていただいてる。しかし、ここだけだとやっぱりね、クリスチャンどうなっちゃうかっていうと、あばばばば、ね、赤子のまんま。ね、霊的幼子のままで成長しなくなってしまうっていうね、残念な部分もあるっていうことです、ね、ヘブル人の手紙に書いてあるように父ばっかり飲んでですねこの、教えに通じないものはやっぱり霊的な幼子であるってことね、ヘブル人への手紙の著者は強調してますよね。私たちは恵みに押し出されてですねこの戒めは何のためにあるのか、あ、呪うためではなく私たちをあらゆる面において祝福するためなんだっていうね、これが霊的大人の聖書理解だっていうことですね。まあこれを理解した上で今日のヨシュア記の箇所も学びたい。まさにね、恵みと行いの原則が、そのまま旧約聖書の中にも実は恵みは隠されてたんだと。恵みっていう形では出てないんですけども、どういうことかというと恵みの原則はイスラエルの十二部族には約束の地が割り当てられたっていうんですね。だからあこの民族はね、何の貢献もしてないから約束の地あげないとかっていうことは言わない。で全員にこのね、全部族にまあ、レビ人はもう主に仕えるということね、もう最良の財産だったわけなんですけども、他の十二部族すべてに、ね、行い問わずですね約束の地が割り当てられた、ね、お前たちのものだ、ね、でも行いの原則がある。それはどういうことかというと約束の地、ね、占領しに行かなくてはならないっていうことなんですよね、ああもうもらったありがとう、ね、でもそこに住んでる先住民を追い出しまたは山地であるなら山、ね、山だったら開墾してそこを耕さなくてはならないんだっていうことですね。これが行いの原則なんですよ。こう私たちはよく理解しなければならない。私たちのクリスチャンライフも全くその通りだっていうことですね。私たちは神に愛され、許され、神の子とされ、で最高の祝福、天にある祝福、地にある諸々の祝福を上回るですね、最高の祝福ですよ。それを、もうすでに受けた、エペソ人の手紙の一章に書かれていますよね。おお、それならば、ね、でもなぜ私の生活は変わらないんですか。ね、それは、あなたの地を、自分自身で占領しなければならない。あなたの地をですね、自分で開墾しなければならないということです。それをしなくて、神様、なんで私の地は、ね、人生荒れ放題なんですか、ね、ペンペンブーさん一歩も生えない、ね、 イスラエルの方とかそういうとこ多いですよね、それはあなたが、ね、もう恵みを受けている、ね、あなたが開墾しなければならないんだと主は教えている、ね、これに逆らっても仕方がないって言うんですね。私たち原則をよく理解しなければならない。それならば私たちは何をすべきか、ね、さらに聖書から学びたいわけであります。でも先ほども言ったように私たちが占領するのはもちろんイスラエルの地でも、日本の地でも何でもないわけですね。聖書的に考えるとあなたの占領地一体何か、まず第一はですね、失われた神の姿を私たちは取り戻すっていうことですね。これが第一に占領しなければならない部分ですよ、ね、私たちはアダムとエバの子孫、ね、アダムとエバは神の似姿に作られた、ね、どういうことかというと、神がいるならば見せてみろ、多くの人は言います。私を見なさい、ね、私は神じゃないんだけど、アダムはまさに見える神の姿そのものだったわけですよね。ところが罪を犯し、それはアダムだけじゃない、私たちみんなそういう存在のはずなんですよ、ね、ところが罪を犯した神様の姿が見えなくなった家に、神との生き生きとした命の交流がなくなってしまったためにですね、私たちはモデルを失った、どのように生きるべきなのかが失われてしまいですね、獣のように生きるようになってしまった、ね、しかし私たちはですね、厚に書きましたけれども、キリストによって再び回復の道が開かれたわけですね。光の道ですよ、神と共に歩む道、罪があったとしてもですね、それを告白することによって光の道をキリストと共に歩めるようになった。そのようにして私たちはイエスを知り、ね、それは体験的に知りですね、私たちの心がイエスに似たものに変えられていく。そのようにして私たちは失ってしまった神の似姿を取り戻す。これこそ最高の占領地でありますね。皆さん、自分の神の姿をですね、取り戻していますか？アーメン。さらにさらにですよ、この戦いから私たちは逃げてはならない、ね、この戦いから私たちは逃げてはならない、ね、パウロはですね、この目当てを失ったボクシングをするなって言ってますよね。空を打つ検討をするなって、ごめんなさい、空を打つ検討、つまりもう空打ちするボクシングはするなって言ってるんですよ。正しいクリスチャンのですね、目標をいつも覚えなければならない、ね、第一は何だ、ね、リバイバル、あ、ごめんなさい、またちょっとキリスト教批判が出てきて、その前にあなたがリバイバルですよ、ね、で私たちのリバイバルっていうのは何か、宗教的な人になるんじゃない、イエスの愛の人になるっていうことですよね。この見えてを私たちは失ってはならない、ね、イエスのように本当に寛容な心を持っているのか、許しに生きているのか、愛に生きているのかでね、私は皆さんにね、チャレンジすること、本当できないぐらい自分もやっぱりね、これ自分に語ってると私も語りながら自分に語ってるんですね。でもこれを私たちは見誤ってはならないわけですね。キリストの似姿を取り戻す、2番目、神に与えられた使命、世界を管理するっていうことですね。ここら辺は創世記に書かれていることですけども、支配せよっていうことがね、全ての被造物をですね、支配する、でも支配っていうよりも管理するっていうね、やはり言葉の方がふさわしいと思います。神は人にこの世界の管理者としての使命を与えられました。でも今私たちはですね、世界を見ると、地球環境っていうのはもう本当に罪によって大きく破壊されてしまってる、ね、クリスチャンですね、福音の価値観によって地球を管理し環境を回復しなくてはならないはずなんですね。私たちはね、しかしやっぱりその働きをグリーンピースとかですね、いろんな優れた NGO 団体とか NPO 団体にですね、先を越されちゃってんじゃないかっていうふうに思うんですよね。教会こそやっぱこういう価値観にね目覚めなければならないと本当に思いますね。キリスト社のやっぱりこの本来の働きね、まあエコバッグをいつもスーパーに持っていくとかですね、そのぐらいのところから始めていただいて結構なんですけども、でも私たちにはこういう素晴らしいことがね与えられている。グリーンピースを見てですね、あんなのねとか批判するんじゃなくてですね、あ、彼らはそうだ、神様に与えられている働きをやっぱ取り戻そうとしてるんだな、ね、ちょっとこの福音とは違う価値観でそれをしてるんでしょうけれども、でも私たちはですね謙虚に見習ってやっぱ教会こそやっぱそういうね働きを回復していかなければならない、ね、私たちはこう覚えたいというふうに思います。全然この、占領地回復、ちょっとこう忘れちゃってるんじゃないだろうかと思います。次はありますけども、まあ、キリストの身の拡大、ね、福音の拡大、まあ、ここリバイバルとかね、でもそれはですねこの本当の意味の福音の拡大っていうことですね。それを強調したいんですよ。どれほど神様が神を知らない人たちを愛してるのかっていうことですね。教会は今までどうやって、教会違反ばっかりしてごめんなさい、ちょっとおかしいですよね、すいません、なんか違う例が働いてるのか分からないんですけど、でもね私はやっぱりこの本当の福音の意味に目覚めるまでは神はクリスチャンしか愛してないっていうふうに思ってましたよ、ね、それも真面目なクリスチャンしか愛してないんじゃないか、ね、全然違いますよね。神はもちろんクリスチャンを愛してるし、でも神様を知らない人も同じようにして同じほどに愛しておられる、それが福音ですよね。アーメンですか？アーメンですよ本当にね。それがやっぱり拡大しないといけないっていうことなんですね。だからこのね、福音派とかですね、この教会にのね、信者にならなきゃ愛されないよっていうのはそれはもう全く条件付けの福音だ、福音でも何でもないですよね、だからその取っ払わなくちゃいけないっていうんですよ。福音を伝えなさいってイエス様もおっしゃってるんですよ、ね、あなたの隣にいる人をね船橋エクレシアの信者にしなさい、聖書には一言も書いてないですね。福音を伝えよ、あなた許されてるんだよ、あなたには神様の素晴らしい計画があるんだよ、天地が作られる前から神はあなたのことを知ってるんだよ、神様、髪の毛一本一本数えるほどね、あなたは自分のことを心配する以上に神様はあなたのことを思っておられるんだよ、これが福音ですよね。私やっぱりねその福音の素晴らしさにねいつもやっぱ感動して生きる、それだけでやっぱね周りの人に伝わってきますよね。そして何信じてるの、ね、立法ではなく本当に許され愛されて、そして心が本当に楽になった、ね、証ですよ。それを私たちはまだ神様知らない人たちにね伝えていきたいと思います。まあ、そして救いの拡大ね、イエス様と和解する人たちがどんどんどんどん出てくる、ね、そのようにして救いが広がって神様の支配の拡大、ね、あ、このこれが本当の神様なら従いたいっていうことですね。脅されて、ね、イエス信じなきゃ地獄だよとか言われてですね、じゃあ仕方ないから信じるかって、それはですね、もう旧約聖書のもう本当に底辺みたいなあるんですよね。もう違う、ね、あ、こんなに許されてるなら従いたい、ね、それが神様の支配の拡大、癒されていく平和の拡大、そして地は癒されですね、本当に神様が創造した世界にもう一回この地球が変革していく、ね、これこそですね神が 願っておられることですね。私たちはこの実を結んでいくということね、覚えたいと思います。何を占領しなければいけないのか、ね、空を打つ検討をしないためにですね、この目標を私たちはしっかり覚えたいと思います、ね、キリストの似姿、まず自分がですね本当に神に近づく、ね、神様の心に変えていただく、ね、そして神に与えられた使命、この世において私たちは実現していくということです。そして実が広がっていくということですね、はい。さて今日はじゃあこのようなですね目標を新たにした上で、カレブの信仰から学んでいこうということですね。まあヨシア記だったんで最後にヨシアのところから分かち合おうかなと思ったんですけども、このね我が家と我らとは主に使えんってね結構メッセージさせていただいてるんでこカレブのところね分かち合ってなかったかなと思うんで、このカレブの信仰を、ね、この14章から分かち合いたいと思いました。このヘブロンからですねもう何ですかブドウの一房をこう担いでくるっていうね、どれほど約束の地が豊かであるのか。先ほど読んだように他の、まあ、十部族の代表たちはいやあそこには攻め上れないアナク人巨人を見たんだと、ね、私たちは自分が稲子のように見えね食い尽くされてしまう、ね、この否定的なですね言葉はあっという間にイスラエルの人々の心に伝染して彼らはあるので滅びる道を選んでしまったんですね。ヨシアとカレブだけがですね信仰にとどまりいや私たちはできる、ね、主がそう言われるならば私たちはできるんだ、ね、信仰に立ち続けた。ヨシアとカレブだけがですねモーセすら入れなかった約束の地に入ることができた。あ本当にもうこれ私たちのですね信仰者の理想的な姿であります。今日やっぱり私たちに求められているのは、ね、このヨシュアとカレブのような信仰ではないかと思います。じゃあカレブの信仰からまず何を学ぶことができるのか。ここですね主に従い通す信仰ブルブルってきますよね。主に従い通す信仰ですよ皆さん。主のしもべモーセがこの地を偵察するために私をカデシュバルネアから使わした時私は40歳でした、ね、その時私は自分の心の中にある通りを彼に報告しました。私と一緒に登っていった私の身内の者たちは民の心をくじいたのですが私は私の神主に従い通しました。皆さんも主に従い通すものであること本当に主にあって祝福したいと思います。主に従いましょう。主に従い通しましょう、ね、人生通して主から離れないということですね。日本のプロテスタント礼拝人口 0.16%、ね、わあやっぱりね日本にキリスト教は根付かないのか。そんなこと全然ないんですよね。過去に洗礼を受けた人とかですね教会につながった人を合わせれば多分人口の 10% は超えるぐらいだと思うんですよね。職場でもですね本当に多いですよやっぱね。この間も話しましたあ、ね牧師さんなんですって、ね、紹介されちゃったからね牧師さんなんですかたくさんの人がそう言ってくるんですけども実は私も教会通ってましたとかですねそういう方多いですよね。まあ産業カウンセラーのね、学びにも行っててで牧師をしてますってねもちろん自己紹介で言うんですけどもやっぱね実は私のおばか宣教師でとかですねそういう方非常に多い。私も子供の頃は教会に通ってましたってね、そうなんですよ。 全ての人が主に従い通したらですね、日本はとっくに韓国と同じぐらいクリスチャン人口増えててもおかしくないですよね。だって福音の素晴らしい影響いっぱい受けてますもん。優れた大学、優れた病院、政治家にもクリスチャン多いですよね。はい、でまあいいです、起業家にもですね、日本の社長の 17% ぐらいですね、やっぱり何らかの聖書やですね教会の影響を受けてる、ね、17% とか言ってましたね、確かね。まあ、小林さん、この間も話しましたね、山崎パンダとかですね、まあ、名だたる会社の社長さんとかね、結構クリスチャン多いんですよね、家が代々キリスト教だとかですね。主に従い通すっていうことが大切なんですよ。ここに書いてあるんですね、民の、ね、身内の者は民の心をくじいたとかですね、分かりますよ。私もですね、本当にこのキリスト教会16の時から洗礼を受けてですね、何年かやってるんですか、34年間ですよね、人生の3分の2は教会生活を送ってるんですけども、確かに信じられないことが教会の中で起きる、ね、びっくりする、普通の、一般社会でも聞いたことないようなことが教会の中でも起きる時がある、ね、まあ、そして教会の教えですね、パウロも言ってるような教えの波だとかですね、もうめっちゃくちゃに翻弄されました、ね、いつでもそれを言い訳にして教会を去ることもやっぱりそれはできたと思うんですけども、とどまってよかったなと思いましたね。何が良かったか、ね、やっぱりそれによって自分は内面が砕かれてですね、やっぱりすごいいろんなことを学ばされたっていうことですね。そして聖書がやっぱり変わらず真理であり、イエスの愛は全く変わらない、どんなことが起きてもキリストの愛は変わらないんだなっていう、ね、はあ、本当にね、それがもっともっと明らかにされてるんですよね。主に従い通す、ね、もし離れてる方が皆さんの知り合いの中でいらっしゃるならね、それでも主に従いましょう、ね、主に従う通すことがですね、これがやっぱり私たちの成長につながるっていうことですね。まあ、神様はですね、全知全能、ね、でも人間を成長させるためにやはりね、全て良いものだけじゃない、ね、なんで悪魔サタンがですね、いるんだろうかと分かんないですね。それは本当に神学的にも難しいんですけども、でもそれを許されてるのはなぜなのか、ね、やっぱり私たちにはある程度ネガティブな刺激も、まあ、許される時もあるっていうことですね。まあ、神様は悪に誘惑されることがないって書いてありますんで、そうだと言い切れませんけれども、でも神様は許される、試練も許されるっていうのはですね、いいものだけじゃない、ね、否定的なものに対しても私たちは、でも神様はそれを乗り越えて成長するっていうことを信じておられるんだね。神が私たちを信じておられるんですよ、ね、で私たちは目に見えるものではなくてですね、本当に主の御心を信じてカレブのようにですね、従い通しましょう。カレブだってすごいじゃないですか、ね、60万人男性たちみんなもう行けない行けないって言ってるのにね、超空気読めない人たちでしたよね。本当そうですよ、ね、でみんな荒野で滅びたのにそれでも従い通した、ね、私たちは本当にそれを見習いたいと思います。はい、で約束を固く信じる信仰ということですね。その日モーセは誓って、あなたの足が踏み口は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる、ね、あなたが私の神主に従い通したからだと言いました、ね、聖書本当に全てにですね、私たち通じてほしいんですけども、でもカレブはですね、まさにこの一言だけをですね信じ尽くしたということですよね。ぎゅわーってね、 だから私たちは御言葉をやっぱりね固く信じるときに、その御言葉から私たちに信仰の力が流れ出てくるんだと思うんですよね。御言葉100暗記しても信じてなかったら何の意味もないですよね。でも一つの御言葉でもね、本当にこれは神が直接私に語ってんだってね、疑わないで信じ続けたら、イエス様が言ってるようにその通りになるんですよ。私たちは命の御言葉を一つでも二つでも多くですね、信じ続けるっていうことですね。主よ、私は信じてますね。主よ、それを見せてください、祈り続ける信仰、ね。だってカレブは45年間この御言葉を信じ続けてたっていうことは、それまでその結果を見てないっていうことなんですよね。40年間荒野で過ごしてですね、80になってやっとヨルダン川を越すことができた、ね。そしてその後もですね、ヘブロンが与えられるって約束を持ちながらもですね、タグ族の占領地も一緒に戦いに出てですね、牢骨に鞭打ってですね、戦い、そしてある程度ね、ヨシュアが、完全に収束宣言してるわけじゃないんですけども、勝利宣言をして、あ、やっと自分の戦いに臨めるんだな、ね。その時モーセに、ヨシュアにですね、ヘブロンのことをやっと切り出すことができたわけですよね。すごいですよね、本当に。約束を固く信じる信仰ですよ、ね。イエス様もおっしゃってますよね、あるものはさらに与えられ、ね、ないものはあると思うものまでも失ってしまうって例え話で話してますよね。何言ってんですかと思いましたけど、それは信仰のことを言ってるっていうことですね。信仰を持つならばさらにその信仰は増し加わる。でも信仰がなくてイエス様の言葉を聞いてたらですね、パリサイ人みたいにイエス様を唾吐きかけるようなものになっちゃうんですよ、ね。だから信仰を持って聖書を読む必要がある、ね。カレブは固く固く神の言葉を信じていた。そして前向き積極的な心の態度っていうことが大切ですね。エクレシアの皆さん、ね、やっぱり私たちは前向き積極的な心の態度を保ち続けたいですね。アメンでしょうか。否定的な言葉を心の中から一掃しましょう。アメン、ね。それも本当に主の敵ですよ。だってそれでイスラエル60万は荒野で滅びたわけですから、ね。私たちはやっぱりね、主がこの地を癒そうとしてるんだ、ね。このイエス様に本当に背を向けてる日本人をでも愛してくださって、今でも十字架にかかろうとしてるぐらいですね、イエス様はこの日本人を愛しておられるんだっていうね、その愛、そしてその救いの計画を主は立てておられるんだ、ね。前向き肯定的にですね、私たちはこの世界を見ていきたい。自分の家庭、自分の職場、ね、否定的な、ああもうね、神様は呪われるんだこの日本はとかですね、なことない、ね。神は呪いはね、もう最後の最後でそんなことしたくないんですね。祝福と命で満たしたい、そう思っておられるんですね。前向き積極的な心の態度、今ご覧の通り、主がこの言葉をモーセに告げられた時から、この方イスラエルが荒野を歩いた45年間、主は約束された通り私を生きながらえさせてくださいました。今や私は今日でもう85歳になります。アメン、アメン。皆さん、そうです。でもね、年は関係ないですね。だってモーセが私を使わした日のように今も双肩です。私の今の力、あの時の力と同様、戦争にもまた日常の出入りにも耐えうるのです。ハレルヤ。これはそのまま受け入れたい言葉ですね。クリスチャン、老化関係ないです。アメン、ね。老化なしですよね。アーメンですよ、本当にね。 85、90になってもですね、40代のその力を維持することができるんだってですね、御言葉に励まされているならば、ね、まあ、もちろんですね、このちょっとお年を召されている方もね、でも回復する希望があるっていうんですよ。信じたいですね。信じましょう。主の命が私たちに流れるならですね、そのようになっていくことを信じたいと思いますね。はい、どうか今主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください、ね、あの日あなたが聞いたようにそこにはアナク人がおり、ね、城壁のある大きな町々があったのです。本当にまだアナク人が住んでる、ね、主が私と共にいれば主が約束されたように追い払うことができるでしょうと、カレブは前向き積極的な心の態度を持ち続けたということなんですね。私たちはね、本当に霊は絶対年取らないですからね。肉体は少しは衰えるかもしれませんけども、でもやっぱり霊が輝き続けるときですね、それが私たちの目から口からやっぱ出てくる、ね、信じたいと思います。アメン。はい、まあこれをもあの瞑想し、あ、瞑想じゃなくてこのね、黙想しているときにですね、箴言の4章23節の言葉が浮かびました。力の限りに見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧くって言ったんですね。やっぱり私たちはですね、まあ、元気がないときやっぱね、本当に物事を否定的、ね、後ろ向き、そして、あいつがこいつがっていうね、裁きやすくなっちゃう、ね、おっとっと、ね、踏みとどまりましょう。おお、その死の流れに進んではならないっていうことなんですよ。そこにとどまればとどまるほどですね、私たちどんどんどんどん、このマイナスのですね渦の中に巻き込まれていってしまうということですね。気がつくこと、あ、そうじゃない、そんなことを言っててもですね、私たちの心は変わらない、ね、あ、否定的じゃなくて肯定的な言葉を語りましょう、ね、その肯定的の一番こそ賛美だっていうことですね。賛美ですよ。主を賛美し続ける、ね、自分を賛美してるのは自己啓発になっちゃうんですけども、主を賛美して主にある自分を、ね、信じるのはそれが信仰ですよね。あ、なんかもうね、あいつのこと言いたいとかね、出てくる。わかりますよ、それはね。それはよくわかる、ね、私もね、本当に実社会生きてますからわかる、ね、ところがでもそれを言ってしまうならば、どんどんどんどん自分から命が失われてしまうんですね。ダビデのようにですね、本当にサウル王に追われながらも、しかし彼は賛美することを選びましたよ。それが王に至る道であり、王様修行だったわけなんですよね。私たちももしですね、辛いなと思ったら、はい、王様になるための修行なんだって思いましょう、ね、はあ、そして賛美することですよ、ね、本当に、まあ、ちょっと言葉悪いかもしれないですよね、まあ、お仏はですね、どんだけ見つめててもお仏なんですよ。私たちそんなものを見ててはならない、ね、死を見上げるときに命が流れてくるんですね。視点を変えるっていうことですね。そして人は誰であっても神の似姿に作られてる、ね、だからマイナスの罪のところは見ても仕方ない。だって私たちだって自分の罪には勝てなかったからイエスを信じたわけですよね。だからその人の罪をいくら責めててもですね、時間の無駄ですよ、ね、いや、この人でも生きてるなら救いの可能性があるしね、成長の可能性があるんだってね、そっちの方目を止めていきたいですね。で、自分にも言い聞かせてるんですよ、私はメッセージしながらね。本当に戦いの中にいますよね、でも私たちこの戦いの中にいるっていうね、力の限り見張りなさい。まず戦いは外になくですね、心の中にあるんだっていうことですね。 否定か肯定か、私たちは賛美の道を歩みましょう。アメン。そして行動の信仰、ね、これ分かっちゃって終わりですけども、ヨシュアは主の命令でこのエフネの子カレブに、ユダの割り当ての地でこのキルヤテアルバ、すなわち、まあ、ヘブロンですよね。今でもユダヤ人にとっても、あのイスラムの人たちにとってもヘブロンは一大聖地ですよね。アブラハムからイサクからですね、なんたってヘブロンにマクペラの洞窟の中に辞書が、あの墓地があるわけでありますよね。ですからここをですね、でもやっぱカレブが受け取ったわけでありますね。この14章のね箇所を見るとこの戦いについて書いてある、ね、戦いはやんだって書いてあるんですけども、でもカレブがここにいたアナク3兄弟をですね追い出したわけなんですよ。アナクの3人の息子シェシャイ、アヒマン、タルマイを追い払った、ね、これらはアナクの子供である、ね、アナクっていうのは巨人族と考えられてたですね人たちですよね。追い払った、ね、そしてヘブロンを奪い取ったっていうことですよ。でもさらにすごい、その後そのところから彼はこれデビルの住民っていうのはよく分かんないんですけども、攻め上ったって言うね。デビルの名は以前はキルヤテセファルであった。だからヘブロンをね奪い返しただけで満足しなかったんですね、カレブさんはね。さらに進んでってですね、さらにさらにっていうね、85歳、カレブの信仰、ね、行動の信仰ですよ。なぜなら、一歩でも踏み出せば、そこはあなたのものだ、ね、主はおっしゃってる。これ見習いたいですね。私たちもですね、何か、ああ、苦手だなと思ったら、その場にまず行く。ね、そしてあの心の中でいいですから、ここは主のものっていうふうにですね宣言すること大切ですよね。はあ、ね、あ一歩踏み出したらもうそこに主のもの、ね、主の皆によってそこはあなたのものだとおっしゃってくださってる、ね、私たちはとにかく行ってみてみる、ね、苦手だと思う人にもまずは挨拶から始めてみるとかですね、もうね、すぐに友達にはなれないかもしれませんけども、まずは挨拶とかね、一歩でも踏み出していく信仰、ね、考えて悩んでても何も進まないということですね。一歩踏み出す、でも踏み出したらそこは主のものです。アメンですか。はい、ございます。そしてこの14章に戻ってアナクの中のその地に戦争はやんだってね、この14章の最後の箇所、素晴らしいですね。その地に戦争はやんだ、ね、もう一回やってみましょうか、このね、その地に戦争アニメ効果、はい、すいません、あやりました、ね、敵を追い払うまではですね争いは止まないということですね。なぜここに平安が、ね、まだ私たちはやはりですね戦うべき相手がいるということですね。で神様がその敵を許されているのはなぜか、ね、それを乗り越えることによってあなたはさらに成長するんだよということを神が信じておられるということなんですね。私たちはダビデが確か詩編に書いてあるようにですね、戦によって強められるんですよ。ね、聖堂の弓矢すら引けるようになった、ダビデは賛美してますよね。私たちは戦いによって獲物によって強くなる、ね、もちろんそれはこの新約時代の私たちのうちにある敵なんですよね。でも私たちには必ずその戦いに勝利します、ね、主が勝利者で私たちはその凱旋にもうすでに連なってるからですね。ハレルヤ、まあ、カレブの信仰から学ぶ、ね、主に従い通す信仰をもう一度覚えたいと思います、ね、 絶対離れない、ね、99% 離れた方がいいな、まあそうね、カルト宗教は離れた方がいいんですけども、でも 主から離れてはならない、ね、主に従い通す信仰です。2番目、ね、約束を固く信じましょう、ね、聖書の百箇条暗記、ね、素晴らしいけども、でも本当に固く固くですね、絶対そうなるっていう約束をですね、一つでも二つでも、それが100あれば素晴らしい、ね、固く信じる信仰、前向き積極的な心の態度、王の態度ですよ、ね、そして行動の信仰、まず一歩一歩、ね、そこから始めていきましょう。では祈りを持って終わりたいと思います。恵み深い天のお父様、感謝いたします。この10月の月ヨシュア記から私たちは信仰の戦いについて多くの神様学びを得たことを本当に主を感謝いたします。でも本当にこのカレブから今日特に語ってくださったことを感謝いたします。主よ、カレブとヨシュア60万人の兄弟、本当に神様、彼らがやめようやめようと、そういう中でしかし主の言葉、そして主に従い通しました。神様、私たちは特にこの空気を読む、周りの人たちと同調する、それは一つの文化になっている日本では、神様、主に従い通すということが時に難しい時もあります。キリスト教会も不完全です。主よ、でも神様、それでも主がそれを許しておられるのはなぜなのか。主に従い通すときに神様、その答えが見えてきます、見えてきます。なぜ主がこのことを許されているのか今は分からない、でも必ずそれが見えてくるときが来ます。神様、本当に信じてあなたに従い通すことができますように私たちを導いてください。主よ、そしてカレブは約束を固く信じました。彼には新約聖書はもちろん旧約聖書もその当時はありませんでした。しかしモーセが語った言葉を彼は直接聞き、でもその一言葉を固く固く疑うことなく信じ続けました。私の天皇お父様、聖書を知ることは素晴らしいことです。でも本当に信仰によってその御言葉が心に結びつけられ、心に彫り込まれますように、主よ、あなたの御言葉を受け入れることができますように一人一人を励ましてください。そして前向き肯定的な神様心の態度、主よ、自己啓発的なそういう面もあり、神様、クリスチャンの中でもこういうことを否定する人たちもいるんですけども、でも聖書はこれを支持していることを本当に覚えることができますように。神様、心の泉を枯らすのは私たちの否定的な言葉、人々を裁く思い、神様、そのようなネガティブな心の態度です。ダビデは本当に主君に裏切られ、神様、一人で荒蔵に過ごさなければいけない時もありました。でも彼は神様、そこで何をしたでしょうか。賛美し続けました。それが王になるための訓練でした。天皇と様、私たちも本当に一人で不平を言い、辛く神様、本当にあなたにさえ訴えたくなる時があります。もちろんダビデが痛みや辛さをあなたにそのまま語ったように、私たちも痛み、辛さ、悲しみを注ぎ出すことができますように。でも神様、彼は主をそれとともにあなたを賛美しました。私たちも本当にあなたを賛美して、神様、いつも物事を肯定的に前向きに受け止めることができますように励ましてください。王の訓練だと本当に思うことができますように導いてください。一歩踏み出す信仰、神様、私たちに与えてください。主よ、そこがもう主の約束の地です。神様、思い巡らして歩むことをもし 止まっているならば、神様は私たちの足を動かしてください。主よ、感情的にはそう思えなくても、でも足を動かすことは私たちにはできます。足を動かす信仰、行動の信仰を私たちに学ばさせてください。愛する主イエス様、あなたの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。